はい、どうも山崎です。
どうも、やぶです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、梅雨ですね。
梅雨ですね。撮ってる時梅雨なんですけども、
ね、完全に雨悪いっすね。雨が悪い、天気が悪い、
天気悪いしテンション低いし、はい、ほんまになんか
ねえ、
一応ね、うん、撮る前打ち合わせしてるんですけど、うんうん、なんかね、こう、今日テンション上がらなかったり
ね。ねえ、
うん。そんなことないですよ。
そんなことないですよ。
やる気はありますけど、聞いてくれてる数少ない方のために、
頑張って
るんですよ。あれですよ、僕、これ6月に撮ってるんですけど、5月に、あれ5月でしたっけ、
はい、
ヤブソニックってあの、ヤブさんの。
あ、ありがとうございます。ヤブソニックってあのね、はい、イベントやったんですよ。ヤブソニック。
小ヤブソニック、
そうな、ぽい感じでちょっとやろうかなって思って、そう、ヤブソニックみたいな、タタラ、あの、僕は所属してるタタラヤブスっていうバンドの主催で、はい、ちょっとヤブソニック、あれはね、4月の21だったかな、はい、4月でした。ありがとうございました。
いやいやいや、
来てくださいまして、
なんかこう対バン形式で、こうバンドさんが出てたり、うんうん、その弾き語りの方が出たり、
はい、
で、そのタタラ、
そうっすね、
ヤブスが出てたり、
はい、出てたりってですね、はい、あのね、パリミキ、アメ村店、結構お世話になってるんですよ。
メガネ屋さんの上でやってたもんね。
そうなんですよ、メガネ屋さんの上ちょっと来てもらってちょっと思ったと思うんですけど、結構ステージしてたでしょ。
あ、めっちゃ広かった。あれ
そうでしょ、うん、なんかライブができるスペースになってるんですよ。
いや、あれ多分ね、オールスタンディングしたら200近く入るんじゃん。200
は入るんかな、どうなんやろ、
まあ、150ぐらいかな、うん、スタークラブで、神戸スタークラブで150やから。
あ、そうなんですね。
うん、だから多分それに近いぐらいの量は、
まあ結構あのね、あの場所広いですからね、あそこ。
そうですね、うんうん、そんな感じなんですよ。
そうなんですよね。あん時も、あ、そっかそっか、あん時はそうですね、あのそれ以外にもなんか、あの、アメ村でイベント、サーキットイベントとかがやってる時にたまにあそこ使ってライブやらせてもらったりとかあったんですけど、はいはいはい、うん、なんかね、そういう時とかは結構その音漏れを聞きながら、あの、音漏れを聞いて入ってくる人みたいなのがいたりとか、
あ、
結構あの場所楽しいんですよね。
そうなんですよね。でも場所柄でもその窓、うん、多分フルオープンしてあかんのかなって、うん、その音が、どうなんやと、周りもうるさいエリアや
な。周りもうるさいエリアなんで、日によるみたいですね。多分来てもらった時は、あの時はね、その周りにあまりうるさいことをしてる人がいなくて、
うんうん、
多分向かいの建物とかから苦情が出るみたいで、あの、うん、音漏れできるだけやめないと、音漏れできるだけしちゃいけないモードの日でしたね。
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。日によってね、あるみたいですね。うん、
いや、なかなかあの、パワフルな、ステージを、
ありがとうございます。
2時間ぐらいですかね。はい、2時間か 3時間ぐらいですかね。
はい、そうなんですよ。ありがとうございます。はい。結構ね、あれね、音が反響したり、あの、なかなか音響としては特殊な環境ではあるんですけど、音響のことを考えると。まあまあ、でもなんかスタジオみたいな感覚で。
普段ね、ライブハウスとか、ね、うん、そういう野外の大きなところでやることが多いから、
うんうん、
ああいう、あの、演奏に特化してない、スペースでやるっていうのはまだちょっと違う経験なんかなと思ったりは、
そうなんですよ、
したんですけど、
はい、まあ、ああいうようなところとか、あとね、ナンバーで最近ストリートライブをちょっとバンドでやってて、
はいはいはい、
それもね、そのいわゆる演奏に特化してない場所でやるっていう風な意味ではそれに当たるというか、
あ、
なんで一応バンドとしては経験値を詰めてきてる感じですね、最近は。
あ、そうなん
ですよ。そうなんですよ。まあ、あの、それも前はちょっとご相談した通り、ま、あの、それをまた一人でもちょっとやりたいというか、
はいはいはい、
そのバンドじゃなくて弾き語りの方でもまたちょっとね、やりたいとは思ってるんで、
はい、
その際はよろしくお願いします。
お願いします。あの、特攻が喋らずに、うん、あの、ほんまにちゃんと楽器をやってる、二、うん、人でやってるところが見れるかもしれないので。
そうですね。はい。そんなんもやりたいですよね。
その時はぜひ皆さんお願いしたいな
と。ありがとうございます。
お越しいただければと。
ぜひぜひよろしくお願いしますっていう感じですよね。はい。
で、ちょっとヤブソニックね、見させてもらって、
うん、はい、
あれなんですけども、これ2018年の8月に、
うんうんうん、
オハラブレイクに出演が決まりましたということで。
ああ、そうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。この間発表されて、なんか
オハラブレイクのちょっと説明をから、はい、軽くしとった方がいいんじゃないですか、すね、これは。
あれって、そう、福島県。
福島県
の、なんですか、猪苗代湖。
猪苗代湖ですね。
福島県の猪苗代湖で、ほとりである、なんか、音楽アンドアートフェスみたいな、そんな感じなんですよね。
そうですね。野外の音楽イベントですかね。
そうっすね。はい。そうなんですよ。去年もちょっと出させてもらって、それで今年もね、ちょっとそれが8月の第1週の週末だったかな。
はいはい。
にちょっと出させてもらえることが決まったんで、なんか、また今年も福島県夏、遊びに行けるなという感じのね、
はいはいはい、
楽しいやつですね。
はい、出演者 あのメンバーとか見たんですけど、はい、なかなかすごいあの出演者豪華な、
そうですね、なんか豪華ですよね、
すごかったんで、はい
はい、あそうなん
その一角に食い込んでんねや
って、あねそうなんですよ。今年はそう
なんです。なんか場所の詳細がね、まだちょっと僕ウェブサイトを見させてもらったんですけども、
うんうんうん、
あのこれ6月の中旬頃の時点でまだはっきりちょっと出てなかったので、
あそうなんですか。
これをねオンエアする頃には、うん、ちょっと出てるかもわからないですけど、
今あれ場所って出てないんや、アクセスとかなんかそんなホームページとかにまだちゃんと詳細載ってないん
や。猪苗代湖のほとりでやるってところはあるけれども、
その細かい、そうなんですね、
そ多分おそらく場所は、天神浜なのかな、
うんうんうん、
場所は天神浜というところになると思うんですけども、はい、ちょっと野口英世記念館からちょっと東に行ったぐらいなんですけども、
うんうんうん、
あれ何本線っていうの、 JR の駅からはちょっとすごい距離が、
あどうなんでしょう、
僕ちょっと行ったんですよ、
うんうんうん、
東北にちょっと縦断で行って、はい、福島もちょっと寄らしてもらったんですけど、天神浜はここかと思って車で走りながら行って、うんうんうん、まあでかいとこやな。
ね、
めちゃくちゃでかいな。
海やんって感じでしょ、
そうそう、自分前にそう、あれ海ですわって言ってて、うん、そんなわけあれへんやろって思って行ったら、ほんまに海
やな。ほんまに海ですよね。
ほんまに海やった。
そうなの。
朝行ったら、こう、なんやろ、こう、湖の、
うん、
こう、なんていうか、水面から、うんうん、水平線みたいなとこから、こう、うんうん、朝日がこう出るような。
あ、朝市見たんですか、
うん。
気持ちいいっすよね。
空気も綺麗しな、
ね、うんうん。
で、またビールも飯もうまいし。
え、キャンプしたんですか、その、猪苗代湖ほとりで。
猪苗代湖のちょっと上のスキー場のところで、
うん、
なんか夏場はスキーやってないから、うんうん、その普通に観光客向けに、安めにその宿とかをこう開けたりとかしてて。
うん、あ、そうなんですね。
うん、
へ
なかなかでも良かったですよ。
うんうんうん、
あ、ここかみたいな、うんで。飯も結構うまかった。
うん
で、うん、俺民宿とかあの辺泊まってたけど、
うん、
民宿だからホテルみたいにそんな高くないし、
うんうんうん、
お風呂も大きかったし、
あそうなんですね、うん、そうなんや、猪苗代湖のね、僕もちょっと夕焼け朝一はあんまり朝の日が昇るタイミングとか見れてないんですけどね、
はいはい、
夕焼けとかが結構綺麗やったんでね、
うんうん、
なんかあれですね、しばらくこう5分ぐらいカメラ回してましたね、その夕焼けとその水面が映ってるやつを見つつ、
あれは綺麗やと思うわ、はい、俺行った時ちょっともやかかって天気曇りやったから、
うん、あそうなんですね、
はっきりちょっと見えずに、
うんうんうん、
ちょっともったいないなと思ってんけども、
うんうんうん、そうなんですね、
いや本当に福島はいいところなんで、
はい、
ちょっとね、僕も今回初めて福島県に、
うんうんうん、
まあちょっと お邪魔させてもらったんですけど、はい、まあなかなかその自然豊かなというか、
うんうんうん、
結構ね、やっぱりみんな震災とか原発事故のイメージをまあ引っ張っている方が結構多かったりするんですけども、
うんうん、
まあ全然そんなことないよっていうのも、ちょっとお伝えできればなっていうの
は、ああ、なるほど。
そうですね。まあ小原ブレイク中心にその盛り上がっていってる福島
猪苗代湖あたりって割とその、あれでしたっけ、通り、通行止めみたいになってるところとかって少なかったでしたっけ？
猪苗代周辺は全くないですね。
そうなんですよね。なんか、もう、猪苗代湖の方よりもうちょっと右上の方なんか、右上なんか右下なんかわかんないけど、いわき市とか、
はいはいはい、
あのあたりに行くと、まあ、多少こう通行止めが多かったイメージが。
そうね。
ありますよね。
僕はその、猪苗代から、猪苗代で2泊して、うん、でそこからその、海沿いの方に行ったんですけども。
う
ん
う
ん、
あ、右側ですか？
右側。
右側。あ、大変やな。じゃあもうそっちの方。その通行止めが多そうな方に行った感じ、
もうかなり迂回せないといけないような場所が多くて、で特にその原発がある周辺の、奈良浜町、浪江町、双葉町あたりはもうかなり今
そうそう思い出した、浪江町や、浪
江町
そう、うん、あそこでもう帰り結構多分足止め食らっちゃったんちゃうかな、俺らも去年は、
うん、
あれオハラブレイクじゃないわ、10月にあった騎馬武者ロックフェスっていう、それは猪苗代湖じゃなくて福島県の南相馬市っていうところであったフェスに、
南相馬なの、
はい、そうなんですよ、そこに去年10月に出演させてもらったタイミングではその浪江とかあの辺りにいましたね、
うん、
僕も、
うんうん、南相馬まで行くとそのなんていうかな、通行禁止区域とかあの辺の、
うん
うん、規制はもうほとんどなくて、
ないんですね、
そのやっぱ三箇所のその町っていうかな、
帰宅困難地域って書いてませんでした、なんか
看
板にね、そう書いてましたよね、確かあれ
で、そのなんか高い放射線量が国内検出されます
って、うんうんうん、
で放射線の測定の数値みたいなのが車で走ってたらすごい出てたけど、
うんうんうん、
やっぱ未だにその原発の俺5キロ圏内まで行ったけど、
うん、
5キロ圏内はちょっとやっぱ数値がまだ高いかなっていう感じあるけども、
うん
う
んうん、
もうちょっと離れて南相馬とか、
うん、
あともう当然もうおった、俺おった猪苗代湖とかは何にも、
うんうん、
何の影響もない、
うんうん。そうですよね。
全くないですね。
うんうんうん、 結構そのなんてベクレルでしたっけ？
マイクロシーベルトだった
っけ？マイクロシーベルト。そうかそうか。その数値あれありますもんね。信号の下とかに確か。
あ、そうそうそう。
ね、ありますもんね。
あれやっぱ生で見て、うん、こうなんか。こうネットとかこう報道だけで見てるのと違うというか、実際行ったら、ああ、これはすごいなって思うことが、やっぱり、でもなんかこう、なんていうんですか、結構、お店の方とかも、僕ラーメンとか食べに行ったりしたんですけども、元気でやってる方で、神戸から来た言うたら、えらい喜んでくれて。
そうなんですね。
おばあちゃんおもろかったわ。神戸から来ました言うたら、あ、大変だったでしょう、地震って。あんたらの方が大変だろうって。
神戸もね、地震ありましたもんね、もう、う
ん、おばちゃんらの方が大変じゃないですか、ちょっと漫才みたいなことをやってしまって、ちょっとラーメン屋でちょっと盛り上がってしまった。
あ、そうなんですね。鉄板ネタかもしれない。
多分神戸と福島、多分地震は鉄板ネタ
なんですよね、きっと。
そうですよ、うんうん、まあ僕ら運よく生き残ったからあれですけども、
ね、そうですね、うん、そっかそっか、結構は、そっか、じゃあそのなんていうんですかね、まあ、復興してる、復興も道とかも割と綺麗になってたりなってなかったりとか差は激しいとは思うんですけど、
はいはい、
思ったよりも結構動ける感じになってきてますから、
ね、あ、もう思ったよりも動ける、もうちょっと外せばその南の方やったら福島とかいわき市までとか、北やったら南相馬ぐらいまでよりそれから離れるところまで行けば全く何の問題もなくという状況で、普段の生活にはもうそんなに何も影響もなく、周辺区域はやっぱ5キロ、10キロあたりになると工事車両がやっぱりまだ多いとか、そういうのが結構目立つんで、そこのあたりがやっぱりもう元気になってくれると、いいのかなという。
ね、そうやったな。僕去年にいわき市ちゃうわ、あれ南相馬市のなんかホームセンターみたいなところで、
はいはいはい、
長靴を買ったんですよ。長靴。めちゃくちゃ雨がひどい日で、なんか台風が半端なく来てて、もう一番そのなんかね、週末な、多分10月の週末の中で一番ひどい日に、いたんですよ、その南相馬の方に。
はいはいはい、
で、そこで、もう靴がずぶ濡れになってしまうっていうんで、緊急でとりあえずしゃあないからと思って、買った長靴が、サイズが 24.5 のサイズだったんですよ。で、長靴ってこう、サイズに対して履いたら一見フィットするから、24.5 でもちょっと大きいかなぐらいのサイズで、サイズだったんですよ。
はい、
僕26ぐらいなんですけど、足、
うん。
これがちょうどいいやって思って履いたら、1日履いてるとやっぱこう、擦れて足の中が、もう全然これ履いたら足痛くなっちゃうっていうんで、全然自分には向いてないっていう、長靴があって、一回しか使ってないんですけど、帰ってからまだその捨てるに捨てられる、ずっと家にあるんですよね、あれ。
そんな靴は。
そうなんですよ。また今年もし、今年ね、今後長靴使うことがあるんやったら、使うのかどうなんか微妙なラインで捨てるかどうか悩んでるっすね。
あ、でも長靴って、小学校の時って雨降った日って長靴で通学とかしてたけど、なんか、こう大人になったら長靴履く機会っていうのがあんまりなくて。
最後に僕多分長靴を履いたのが、高校のトイレ掃除の時とか、あの時長靴履くじゃないですか。
履く、
とか、まあ、そんなもんなんかな。もう、それ以降あんま長靴履いた記憶はなかったんで。
あれ絶対履いてたらすごいな、足濡れへんし、で、ここの、なんか丈長いから、靴下もやられへんし。
そうなんですよね。
絶対長靴いいはずやねんけど、
そうそうそう。
なんか履かんようになってね。
はあね。いや、そうなんですよ。だから、サイズ違いやけど、1日ぐらい履くこと分には困らへんから、一応置いとこうかなみたいなんで置いてるんですけど、玄関で結構長靴って場所取ってて、
はいはいはい。
邪魔なんですよ、ね。
で、こう、靴箱入れようと思っても、こう、縦あるから。
メロンってなるから、そうなんですよ。
ブーツとかもね、こう、なんかちょっと倒さない。
そうそうそうそう。
そう、居酒屋とかにこう入ったら女の子がこう、ブーツ、こう、折り曲げて、ね。
そのやつ。そのパターンなんですよ。なかなか、ビニール袋に入った状態でずっと置いてるんですけど。
なんかどっか日の目読むみたい、
ね。そうなんですよ。たまにちゃんと一回干さななとか思いながらね。
そうや、もう夏暑なるから、一遍干したったらいいかもわからへんね。
この間東京かなんかで、そう、5月ぐらいにね、
はいはい、
ライブがあって、5月の第1週か第2週かで、
はいはい、
思い出した、5月の第2週に東京が行って、11、12と東京でライブで、13日に、東京から帰る途中で名古屋の蒲郡っていうところにおったんです。
ああ、協定場のあるとこね。
なんですかね。その時はなんかね、森道市場っていう、なんか、またそれも音楽フェスみたいなのがあって、
はい、
知り合いがいたんでちょっと行ってみたんですけど、 その時も雨が半端なくひどくて、
うん、
でね、あの、もうあの、水たまり、10センチぐらいの、こう、水たまりが、こう、道路とか各所にあるような感じの、結構ひどい雨の日やったんですよね。
はいはい、はい。
その時はその時で、その長靴持ってへんから、
うん、
100円ローソンでね、あの、100円で買えるサンダルみたいなの買うて、
あ、
でとりあえずそれを履いて足濡れたくないからって言って、それでそのガマゴーリのフェス会場なんか練り歩いたんです。
うん、
その時はその時で買ったあの靴のサイズが 27.5 のやつしか残ってなかったから、それを買ったら、
うん、
それはそれでブカブカやからこう歩いてたら、結構いろいろ靴ずれがして皮がめくれまくったんですよ。
は、
右足の、
うん。
でもそれはもう帰ってそこしてましたね。
そっちはもう。でかすぎてもあかんし、
小
さすぎてもあかんし、うん、なあ、靴のサイズを選ぶの大変だな。
で、普段、スニーカーばっかり、しかも結構運動靴を履くことが多くて僕、もう普段からその、歩いたりするのにも、ランニングシューズそのまま履いて動いたりしてるんですけど、
うん、
それに慣れてるから靴ずれの経験が全然ないんですよ。あんまり僕スーツ用にブーツを履いたりすることもあんましないから、
うん、
あれ女性の方とか結構靴ずれビジネスマンの方とか大変やなって思いましたね。
あのヒールとかね履いたりすると、うん、
あれめちゃくちゃ痛いですね。
あ、絶対痛いと思う、
うんうん、
で硬いしで常にこうあの背伸びした状態で足の形がなってあるから、
うんうんうん、
あれ絶対なんかふくらはぎとかもう、
ね、
あもう靴ずれもするけどふくらはぎとかきついちゃうかなって。
そうっすよね、うんうん、
あれやめだったらいいのにな、
うん、あの制度をね、
制度ね、うんうん、あ、なんであのヒールはな履かせるんやろうな
って。いや、まあでもあれやっぱあれルックスがいいんちゃいます、あれ女性的には。あれ履いたら
綺麗に見えるのかね、
この足とか。なんですよね、うん、
なるほどな、
うん、そうなんですよ。まあでおしゃれもちょっとしたいなと最近は思ってきて。
おー、いいじゃないですか。
そうなんですよ。
僕全くなんかあれですね、
うん、
あのちょっと旅とかバックパッカーみたいなことしたいなと思ってるので、ちゃんとしたやつ着てもなんか汚れるしなと思ったりとかして、
う
んうんうん、
でもそうですよね。まあ、で、機能性のいいやつ、ちょっと、いいやつは欲しくなってきましたけどね、なんか。
あ、そうよね。うん、体に負担がかかりにくいやつとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうものが、うん、あればいいなって思いますけ
ど、ね。うん、そうなんですよ。そうそうそう。で、今回のその、あれ、どうでしたっけ、はい、猪苗代湖じゃない、そう、東北縦断されたんですよね。
あ、そうですね。車で縦断しました、ね。
車で縦断したちょっと話にちょっと戻りたいというか、
はいはい、
ちょっと聞いてみようかななんて思ってるんですけど。
そうですね。まず、東京に一旦、新幹線で入りまして、
うん、
で、そこから東京で車を拾って、
うん、
東北道を使って、途中、群馬の館林で、うん、森院寺という寺が、あんねんけども、そこで
東北道ってどっち側、その内側というかその海側じゃない方なんですか。
海側走ってんのは常磐道や、ね、
そうや常磐道や、
常磐道、
そうそうそう、うん、常磐道じゃなくて、その、左側やから、西側に縦にこうやってるのが北陸道なんですね。
群馬、うん、栃木の方にこう行くやつがあって、
うんうんうんうん、
それでずっと上がっていって、でまず群馬県の森林寺に行って、
うん、
その寺、あの文福茶釜って、
うん、
昔話の日本の、
あ、は
あ
は
あ、あれの舞台っていうか、それの狸を飾ってるのはその森林寺という寺やねんけど、そこのまず寺に行って。
それって東京のすぐ上なんですか？
群馬県の館林やから、
うんうん、
埼玉出たらすぐやから、
うんうん、
あ、でも普通で行ったら1時間15分ぐらいねんけど、うん、あの渋滞でどん詰まりで引っかかって、2時間ぐらいかかったかな。
ちょっと位置関係で言うと、
はいはい、
下に横浜があって、
うん、
上に東京があって、その上に埼玉がありますよね。
埼玉って。
で、その上が、
群馬
と栃木。これは群馬と栃木になってるんだ。
う
ん、
こう横で並んであって、
あ、なるほどね、
東側が栃木で、西側が群馬で。
うん、なるほど、なるほど。右側が栃木で、左側が
群馬。
群馬。ああ、なるほど。それの左側なんですね。
左側。
に張ったんですね、うん、まずそこは。
で、その、ぶっ続けて4時間5時間運転するのがしんどいから、
うんうん、
2時間おきぐらいにチェックポイント的に降りるところ入れるようにしてて、
うんうん、
それがまあたまたまその群馬のその文福茶釜のお寺やってんけども。
運転って一人やったんですか？
あ、もう一人運転しました、
ね。一人で運転な。あ、じゃあまあ2時間で一旦ちょっとチェックポイント作ってみたいな。
そうです
ね。うんうんうんうん、
で、そこから森林寺出て、次は、うん、栃木と福島の県境の茶臼岳って山があって、
うんうんうん、
そこを登ろうかな思ってんけど、
うんうんうん、
その山に行く途中、車でなんかえらい渋滞で混んどって、
ああ、そうなんですね。
これ多分山行っても帰ってきて、夜の飯間に合わへんかもしれんな、みたいなぐらい混んでて、
うんうんうんうん、
で、そのほんまは山登って、帰ってきて、その高速使って猪苗代に行こうと思ってたけど、もうこれ山登られへんわ、思って、
うんうん、
で、もう急遽コース変えて、その山行くのやめて、下道でも福島の山奥、ずっと猪苗代の方
を抜け
ていくルートで 書いてあるけども、そ途中こう滝とかがあったりして、うんうんうん、水が湧き出てたりとかしてて、うんうん、そこの水をこう飲んだりとか、
そんなとこ酔ったりもするんですね。
偶然こう走ってたらこうなんか滝がこうなんか木の看板で立ってて、うんうんうん、観光地じゃないねんけど、うんうんうん、あのなんかそういう場所があって、
へ、
各地域地域ちょっと置いて、まあ、見てみたりとか。
そうなん、え、初めに行った森寺ですか。森寺っていうのとお寺ですか。
お寺
、へ、うん、そう、お寺とかって結構もう入り組んだところにあるとか、そんな感じなんですか。
ね、高速の立林インターの東北の降りて車に10分ぐらい、
うん、あ、割とじゃあアクセスしやすいところなんだ。
結構しやすいところ。電車やったら東武鉄道ってあるんだけど、うん、東武の森寺前駅っていうのがあって、
あ、そうなんです、
ね、そこ降りたら多分すぐ。
なるほど、うん、そこは何があったんですか。
その、なんていうか、文福茶釜っていう。
文福茶釜のやつが、
うん、あって、タヌキがブワーって飾ってあるんやんか。
あ、だからタヌキが多いんや、その。
めっちゃ多い。
あ、なるほどね。
うん、あの、こう、石像みたいな、なんか、なんていうかな、こう城みたいな、なんていうかな、神社とか寺入ったら、うんうん、あの、ゼルダの伝説とかやったら、こう、うん、脇にブワーって石像があるやんか。
なるほどね。
あんな感じでタヌキが、ブ
ワーって。タヌキ塚みたいになってるわけだ。
そうそうそうそう。
なるほどね。バックのそのオブジェとしてタヌキは結構おるわけ。
タヌキがいっぱいおんねん。で、こう、いろんな、こう、タヌキのポーズしたタヌキがおって、う
ん
う
ん
う
ん、文福茶釜ってどんな話でしたっけ。
文福茶釜はなんかあの
タヌキが化けてるんや。茶釜に化けて、
うん、でその貧乏な、その茶釜を買った家の人が貧乏で、うん、その人を助けるために、うん、その茶釜が自分で芸をして、うんうん、なんかそのご主人を助けるみたいな、
うん
うん、であの二人でこう楽しく暮らすみたいな、なんかそのいい話。
あ、そうなんですね、うん。知らん、覚えてなかった、それ。
俺、その、森寺で行って、その、ちゃんと見て、うん、あの、話の名前は知っとったけど、うん、覚えてへんかな。
別にその、気象電源、例えばその、タヌキが裏切ってみたいなストーリーはなしなんですか、それは。
裏切りはなかったね。
ないんですね。
なかった、なかった、
ね。そうなんや。
ちょっとなんか、何やろ、鶴の恩返しとかの方が分かりやすいんだけど、うんうんうんうん、そっちよりはちょっと入り組んでるんかな。
そうなんですか。事情がちょっと複雑なんですね。
複雑な。あの、笠地蔵とか、鶴の恩返しとかの方がなんか、うんうん、あ、まあ、ベタに分かりやすいのが桃太郎とかね。
うんうん
う
ん、
あんなはもう、まあ、誰が見てもすぐ分かるけど、ちょっとなんか人間関係があれみたいな。
へぇー、うん。そうなんや。もっと調べてみよう、それは。
文福茶釜あるんですよ。うん、で、その、で、
寺行って、
で、そのまま、次、あの、猪苗代の方に行って、猪苗代で一泊して、で、そこから次泊まって、猪苗代周辺をちょっと見ようと思って、で、まあ、朝は磐梯山の周りをぐるっと車で景色見て、で、そこでまた滝湧いとったから、滝で水飲んで。
磐梯山って聞き覚えがあるな。多分その辺りちゃうかな、あの。磐梯山って多分、その、小原ブレイク行くときに。
あ、あの、
小原。見た。磐梯山っていう文字見た気がする。
小原ブレイクの会場の天神浜から、うん、あの、湖じゃない、反対側みたいに見えるでっかい山が磐梯山、
うん。あ、そうだね。近いですよね、絶対。もうなんか磐梯山ってのをめがけて行った記憶があるっすね、去年は。
バリでかいな。
うん、でかかった気がするっすね。うん。
で、その周辺で野口英世記念館、野口英世の地元やから、
うんうんうん、
英世記念館行って、ビール記念館行って。
うんうんうん、それ二日目？
二日目。
二日目なんですね。なるほど。で、猪苗代湖見て、
見て、
うん、野口英世記念館
行って、ビールと地酒買って、
うんうんうん、
飲んで。
へ
ー。で、その二日目、そこまでは結構もう普通にこう、まあ、いわゆるゆったりした旅行みたいな感じで
過
ごしてて。で、次の日に、うん、あの原発に絶対行こうと思ってたから、うん、原発の方に向けて車を東に走らせて2時間ぐらいしたから。
で、海沿いのあの道になったんですね。
道に。
うんうんうん、
で、まっすぐ真ん前に行って、うんうん、あの原発の方に出よう思ってたけど、うん、その立ち入り禁止とか通行止めで、えらい迂回せなあかんかった。
そうなんですね。
一回、そう、ね、南の方を回って、いわき市から上がるか、
うん、
上の南相馬の手前から降りてくるか、
近々
な
って。そうなんですよね。
で、南相馬の方がちょっと近かったから、うん、南相馬から原発の。
なるほど。
5キロ圏内に。
なるほどね。
あ、でもやっぱ景色とか、まあ、えぐかったな。
あの辺りは、
ね。国道何号っていうのかな、うん、何号やったかな。走ったけど、うん、もうなんか、たった7年でこんだけ廃墟になるかっていう。
ねえ、そうっすよね。
もうゴーストタウンやな。
建物のガラスとか割れてんの見たりね、うん、なんかあった気がするな、俺も。だから。
ファミレスとかももうそのまんま、うん、なんか建物だけ残されて。
なんか建物と建物の間も、うん、なんか、なんか行き止まりですみたいな感じになってた気がするっすね。
そうそうそう、道入れんようになっとって、
ね。そうなんですよね、うん。結構道入れないっすよね、あれ。獣とか死んでませんでした？
獣は、俺の時、あ、
歴史隊が結構多かった気がする、俺行ったら。
一回見たかもしれない。
見ました。うん、あれ多分人が多かったら誰かが多分その、ね、うん、こう、あれは市役所の人が、あれ、あの、どけたりするお仕事があるのか。なんか多分誰かその公的な方がされてるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
ね、確か。確かされてる、そういうお仕事がある気がするんですけど、やっぱ人が少ないと多分、
うん、
ね、やる人も少ないやろから。
そんなに手もつかずに。
そうなんですよ。
で、こう、商店とか店とか、あんなが一切動いてないから、うん、多分税金も落ちひんし、うん、金がないんかなっていうか、うんうんうん、で、原発に全部パワー取られてるから。
そうですよね。うんうん。
だもうとにかくその原発周辺は全くその、俺近くの2キロまで行って見たのかと思ったけど、
うんうん、
もう通行止めで、もうなんか鉄柵みたいなし入れへんから、
うんうん、
もう結局入れずに、うん、で、南相馬市の方まで行って、
うん、
そしたらこう海沿いに出れるエリアがあったから、で、そこに行って、そしたら、あの、慰霊碑とかがそう建てたりとかして、ちょっと慰霊碑の方を回ったりとかして、で、最後その、騎馬武者フェスの会場の近くの、南相馬市の道の駅のとこまで行って、そこで道の駅でちょっと休憩して、でもあのやっぱ原発のあのエリアのシーンを見たらもう力抜けるというか、言葉出えへんから、道の駅でもうぐったりしてしまって
。疲れが出てしまった。道の駅ってなんかいろいろ売ってました、野菜とか。
野菜とか売ってた。
あ、なるほど。
で、その道の駅の隣の公園に健康遊具がいっぱいあって、これなんか筋トレでもせなやっとらへんな。
なるほどね。
遊具でずーっとトレーニング30分くらいやってて。福島は、そうか、そこかな。
うん、あ、思い出した。そう。福島にいるとき山崎さん、僕にその、鉄棒の写真を送ってきましたよね。
あ、そうそうそう。あれ、
ね、
あれ、あれ、
あれね、筋トレやりや、ね、なんか、懸垂とかできたりね、
うん、
なんかしそうな感じのとこありましたよね。
あそこでバリバリ懸垂とかストレッチとかめっちゃやってたもんな。
何気にね、鉄棒って最近僕もね、見るの好きやから、なんか、結構テンション上がるんですよ、鉄棒の写真って。
鉄棒ええよな。
いいっすよね。
あれ、うん、だってこんな、懸垂するだけで、ジムに行く以上の効果のトレーニングができるから。
背中は奥深いっすよね。背中面白い。うん。
後背筋ね。
うんうんうん。
そう、だから俺最近だ、その、懸垂したり、あとボクシングのトレーニングとかしてるから。
うん、あ、そうなんですね。
なんかだんだん後背筋がなんかバキって出てきて。
うんうんうん、うんうんうん。
ちょっとなんか、これ胸筋ついてもあんましゃあないなと思って。
背中は効かすと楽しいですね。僕もなんか結構楽しい、あの、やってますよ。その、僧帽筋やっけ。
あ、僧帽筋ね。
首周りからのところと、その、後背筋ってところと、
うん。うん、
なんかそのあたりを鍛えるためにみたいなのを調べてやってますね。うん。
これできたら多分、キャッチボールとかしてもボール結構いくんちゃうかなと思って。
あ、そうかもしれないですよね。
うん。
肩の可動範囲広がった気するわ、そういや。
あ、うんうん、だって、昔くんもガシガシだったもん
ね。そうなんですよ。うん、そうそうそう。そうかそうか、そこで、あの、筋トレしつつ僕にシャメール送ったりしつつって
感じなんですね。送りつつ、ガソリン入れて、で、そっからその山形に泊まる宿がその日はあったから、山形まで行かなあかんなと。で、焼肉屋が、焼肉屋で飯食うつもりやってんけど、9時で店閉まるから。
山形って遠いんですか？その、そっから。
そっからめっちゃ遠いな。
山形って下に降りるんですか？上に上がるんですか？
北西に行くんだけど。
北西ということは、右左。じゃあ、上左。
上左。
ああ、左上なんですね。
うん。
なるほど。
で、調べたら150キロぐらい目的地まであって、
へえ、150キロ。ということは、待ってくださいね。何やっけ、猪苗代湖から、いわき市は右上に上がるわけですか？
いわき市は右下。
右下なんですね。うん、そこからまた左上に上がる感じですか？
左上に。
ということは、猪苗代湖の上ぐらい。
なんか猪苗代湖、そうそう、上ぐらい。
の上ぐらいが、その、山形県。
山形県のその、今回の行き先やった
ら。泊まり場所？
泊まり場所。
泊まり場所なんですね。
まっすぐスッと上がれば、何の苦労もすることないねんけど、俺が原発に行きたいばっかり。
なるほど、なるほど。
原発行って、南相馬行ってて。
高速と封鎖とかされてませんだよね。
高速は常磐道は上は通ってた。
上は通ってましたよね。
うんうんうんうん、で、下も主要な国道のぶっとい幹線道路は大丈夫
です、うん。大丈夫なんですね。
う
ん
う
ん、
あの、細かいその横に曲がる道とかは、もう、軒並みアウト。自宅も入られへんから。
あそこ迷子になるんですよ。なんか出るのにね、
うん、
僕らもなんか去年か一昨年か出るのに、
うん
うん、あ、去年はあれか。去年はあの、帰りが、なんていうんですかね、雨で、台風のタイミングに帰らなあかんくなってもうて、
はいはいはい。
そんで、半日ぐらい結局、足止め食らったんですよ、去年は。
うん、うん。
で、一昨年も、毎年行ってるんですけど、その、騎馬武者ロックフェスっていうのは。
はいはい、はい。
なんですけど、一昨年はもうその、 出るのに4時間ぐらいかかりますよ。そのエリアから出るのに。要はその最寄りの高速にたどり着くのにもう迂回させられまくって、う
ん、はいはいはいはい、
で土地勘ないから山とかの上で迷子になったりとかみたいにしてたら、
うん、
もうそうあのだからスタートあの帰りが予定よりも3時間以上遅れるみたいなことがありました。そんな感じ。あ
のものすごい迂回させられるから、その迂回でまっすぐ行って迂回また迂回迂回 で、うんうん、で結局同じところに戻って
ないから。そうなんですよ。結局ナビを頼りにしていくと迂回をすることを前提にルート設定してないから、
うん、
結果ここに戻るためにこんな苦労したんかいとか、
うん、
なんか結構そういう風なことがあって車内が最悪な雰囲気になってましたね。
そうナビはそう、その封鎖を入れてないからね。
そうそうそう、う
ん、そう俺はそこがラッキーやったから、レンタカーやったから、
うんうん、
そう最初からそっちを
データベースがね新しいんですよね、うん、きっと、うん、
それは助かったなと思って、うんうん、まあでもほんまになんかこっから行ったら早いのにっていう道がもうことごとく塞がれとって
ね、そうっすよね。
使ったわあれ。
で山形県結局そんでその山形県に向かうっていうのが、
うん、
9時に閉まる店に間に合うために出ないといけなかったん
ですよ、うん。そう出ないといけないから。
何時ぐらいに出はったんですか。
南相馬で多分4時半ぐらい
で。夕方ぐらい A 時間なんですね。
時間なんて。
150キロやったらどんなもん2時間ぐらいで
行けるんです
よ。2時間で行ける。
でもう今回高速でちょっと。も
う、うんうんうん、
ほんま下に行きたかったけど、
うんうん、
あの途中のなんか山の中の温泉とか寄りたかったん
で、ああいいっすね、
もう時間ないから
時間なくて、
うん、もうぶち抜いたらいいと思って、
うんうん、
高速でバー行ったって、
うん、何時ぐらいに着いたんですか山形県は。
焼肉屋着いたの7時過ぎぐらいかな。
じゃあまあギリ2時間楽しめるぜみたいな、
うん、で肉食って、
うん、
まあ、そこがそのなんか俺の同い年の元プロ野球選手の人がいて、
うん、
俺広島カープ好きだけど、うんうんうん、カープでずっと打てへんこの4番を張ってた栗原選手っていう選手がいて、その人の実家の焼肉屋。
ああそうなんですね、うんうんうんうん、
でその肉もその山形牛がかなり安く、
うんうんうん、
あの食べれる
地元民が行くような感じの店なん
ですか。地元民が行くような店。
そんな感じなんですね、
うん、肉も一個一個バリでかい牛タンとか。
そうなんですね。
あのなんかミニステーキが大量にみたいなぐらいの値段もそんなに高くない。
うん、
うん、お肉屋さんがあの焼肉もやってますみたいな感じの店やから、
うんうんうんうん、
でその日の焼肉食べて、
うん、
で、宿に戻って、
うんうんうんうん、
っていう感じで山形で泊まって。
それが2日目の夜ですか。
3日目かな、
うん、ああそうなんですね、
うん
うんうんうん、
山形も腰掛けだけやったから
それ
で、すぐ岩手の方に移って。
へえ。岩手はそっから上や、
うん、山形道、山形道乗らずに、
うん、
下道でまた、
うん、
高速代稼ぐためにこう下道で行って、
うんうんうん、
宮城の仙台のなんか郊外から乗って、でそっから中尊寺の金色堂の平泉行って、
うんうんうん、
平泉にちょっと行って、そこから、宮沢賢治の牧場の、小岩井牧場か。
うんうんうん、
小岩井牧場行って、最後まだちょっと。
そっか、宮沢賢治、銀河鉄道の夜とかってあれか、岩手県や。
岩手県。
あの、何やっけ、
イーハトーブ。
イーハトーブや、うん。そうそうそう。それか、あれ岩手県っすよね。
岩手県。
そうやそうや。うん。
あの、やっぱ、港北ってでかいな、思って。
あの、銀河鉄道の夜とかやったら、なんか鉄塔みたいなのが立ってて、星空があるところをわーってなんか電車が走るみたいな描写が確かあったと思うんですけど、
うんうん、
あれって多分そうなんですよね、その岩手県の景色、なんかな、なんかそんな感じやったり。
多分、宮沢賢治のふるさとのそれをモチーフにしてる
ん
かなと。
綺麗でした。
まあ自然もほんま綺麗のかいな、
うんうんうん、
で。ソフトクリームもうまかったし、
うんうん、
まあ何よりやっぱ酒が、
うん、
東北はやっぱ酒がうまいね。
あ、そうなんですね。
酒うまい。日本酒とかも、なんか、この関西とか、こう、西日本で飲むやつってもっと味がはっきり濃い感じやねんけど、向こうの方はもっとサラッとしてて、
うん、うんうん、
うん。なんか水が澄んでるんかな、わからへんねんけど。
滝、
うん
うん、とかでも水美味しいってさっきおっしゃってましたもん
ね。あ、そうそうそう。
うんうん、
福島の時俺コンビニ水買ってないもん。
あ、そうな
の。ずっと滝で飲んでたから。
うんうんうん。
20キロ走ることぐらい滝がなんかあったりするから
。あ、そうなんですね。
山
楽しいな。
水や水や。ごくごくごく。
いいな。
殻、うん、も壊さなかったし。
うんうんうん、酒がうまいで、その酒、料理はやっぱもう美味しいんですか？お酒って確かあれなんですよね、うん。料理との相性とかっていうのが重要なんですよね。
かなり重要になってきますね。
そうなんですね。うん、
で、岩手に行った時は、その、泊まったのが、盛岡市と、花巻市の間に、紫波町っていう町があるんだけど、この、もともと財政なんでガタガタで傾いとって潰れるところが、こう民間の力で 100% で町を再建したみたいな、そういうモデルケースになってる町で、結構ね、若者が、集まって店をやったりとかしてる、うんうん、活気のある、たぶん三田市みたいな感じですよ。
うんうんうんうん、
ような、三田市のもっとめっちゃちっちゃい場みたいな。
ああ、なるほどね。
で、うん、若い、まあ、多分店長も30代ぐらいの店長の人がやってるロバタ焼き屋さんとか、うんうん、ホテルとかあって、そこでちょっとロバタ焼きを食べて、港から、岩手の宮古から上がってくる刺身とかも、
うん、
結構鮮度もいいけど、あの、やっぱり田舎やからかわからない値段が安い。
ああ、そうなんですね。
うん、
刺身良さそうやな。
あっちやっぱうまいな。飯はほんまにうまいな。うんうん、
魚が多いです。
いや、肉もうまい。
肉もうまいですね。うんうん、
あの、猪苗代とか中の方行ったら、肉やわ。
肉、うん、なんですね、
うん。
そうや、バーベキューやってたもんな。なんかフェスの選手村とかって、野菜も食べれるし、肉も食べれるんですけど、うまかった。確かに。
野菜うまいよな。
めちゃくちゃうまいっすよね。確かに。
そう、8月やったら多分フルーツがの時期じゃないんかな。あの辺だとブルーベリーとかリンゴとか。
うんうん、あ、そうなんですね。
あんなんが確かうまいと思うから。
そうなんや。それも行ってみたいな。うん、
絶対、なんか、福島とかこう行きながら、これ絶対これ、こんな仕事ならんやろって思う。
うん、うん。
思うぐらい飯うまかったから。
ねえ、確かにでも遠出したら野菜とか美味しいなと思ったら、今んところ僕思い出的には福島県のその、がやっぱダントツですね、イメージでは。
あ、そうか、そう、ただ水がいいんかな、なんだか分からへんけど、
うんうん
う
ん、
飯うまかったわ。
米もうまいですしね。
米めっちゃうまい。
そうなんですよ。うんうん、
いやで水だ、風呂入っても水がええから、うんうん、なんかこうなんか肌もええ感じやし。
マジっすか。
おお、なんかええ感じやね。そうだから最後仙台戻ってきたら、うんうん、仙台やっぱ東北の中で一番都会やから、
うん、
仙台ちょっとあかんなみたいな、贅沢言うわけですよ。仙台でも十分綺麗だけど、うんうん、仙台あかんなみたいな。
ちょっとね、生活水準が上がった感覚になりますからね。そうなったら、
うん、仙台行って最後神戸帰ってきて、神戸で水飲んだら、
うん、
神戸臭いな、うん、
なりますよね、うん、それは、
うんうん、いいですよ。なんかそうなって東北、そうで、それで回ってで最後海沿いの方、
うんうんうん、
奇跡の一本松って、うん、震災で一本だけ松が残った、
うんうんうん、
あれもう根が腐ってもって、うん、今それをなんか人工的にこう、うん、なんか手を加えて松だけこう残して観光名所にはして
る、
本松行って、
うんうん
うん、あとこうずっと海沿いを車で降りていって、
うんうん
うん、結構ね綺麗な景色とかの、うん、地元の人しか行かんような景色とか場所情報知っとったんで、
うんうんうんうん、
その場所ちょっと行って
みたりとか、あ、そうですか、う
ん、ちょっとこのラジオでは尺の関係で全部お伝えできないのはあれなんですけども、
うんうん、
すごいまあ、いい旅やったなというか、
うんうんうんうん、
ではなんか結構なんですかね、地震の影響とかで福島ちょっとっていうような牽引してる方って割と多いと思うんですけど、
うんうん、
いやぜひなんか僕行ってほしいなと。
いいですよね、
めっちゃ良かったですよ。
観光ではちょっと観光はまだちゃんとはできてないけど、ご飯に関してはうまいっていうのはほんま思うっすね。
めっちゃうまいですよ、うんうん、だって僕らこう経験者が言ってるわけですから、
ね、そうですよね、うまかった、うん、結局じゃあそうなんですね、こう上に上がって、うん、岩手県からこうストーン下道で帰った、
下道で帰って最後仙台で車捨てて、
仙台で降りて、
で次の日1日、もう一回滞在して、
うん、
夕方に楽天の試合を、
うんうんうん、
楽天生命スタジアム宮城まで、うんうん、見に行って、
うん、
ちょっと球場を見たんですけど、
うんうん、
こう球場がねまたおもろいんですわ。
そうなんですね。
普通こうなんか球場ってなんかこう座ってビール飲んで野球見るみたいな感じだけど、
うんうん、
球場の周りが遊園地みたいになったりとかして、
うんうん、
その野球見やんでも、
うん、
一日なんか楽しめるような。
楽天のスタジアムはそれ仙台にあるんですか。
仙台、
へ、うん、結構エンターテインメントな感じなんです、
ね、めっちゃ良かったね。あんな球場やっぱり大阪とか東京にもあったら面白いなのになとは思ったりして、
うん、海外っぽい感じなんですか。
めっちゃ海外っぽい。
なんか山崎さんから教えてもらった情報やと、アメリカと韓国はなんかそういうエンターテインメントがすごいっていうようなイメージがすごいついてるんですけど、
あ、アメリカは特にや
っぱり、うんうんうん
うん、さっき言ってて、日本もパリーグはそういう風な、
うん、
方向にシフトしてて、まあセリーグはね、うんうんうん、広島カープはそれやってますけど、
うんうんうん
うん、
そうなんですね。
で、こうなんか、なんていうか、野球場入ったら、チケットで、うん、例えばなんか安いところで1500円とか払わなあかんねんけど、
うんうんうん、
その、 球場の外野席の後ろに遊園地になってるから、はいはいはい、遊園地ゾーンだけ入りたい人は500円で入りたいとか、
うん、ああそうなんですね、そういうのエリアによって違うんですね、うん、
で観覧車とかメリーゴーランドとかも普通にあって、うん、であのお茶できる喫茶店みたいな、なんちゅうかな、球場の中にスタバが入ってるみたいな感じで、うんうん、
球場の中にスタバ、うん、なるほど、
あの球場で飲み物とか食べ物買いに行っても物販もしょぼい、うんうんうん、物販多いけど、うんうん、全然そんなことなくて、
そうなんですよ、そのスタバはその何ですか、その球場の野球の観戦チケット入った中にあるんですか、
中にある、
ああなるほどね、
で遊園地だけの人は500円で、うんうん、で俺は普通のその外野席のチケット持ってたから、うんうん、それ見せたら遊園地コーナーもタダで、う
ん、あスルーで入れるわけなんですね、うん、スルーとかパスで、パスみたいな、
うん、パスでそうそう入れる、うん、でこう球場も なんていうかな、まあそう仙台に、うんうん、東北にちなんだそのジビールコーナーとかもあって、
へえそうなんですね、
東北6県あの各県代表の、うん、例えばピルスナーとかラガーとか、うんうん、エールとか、うんうん、スタウトとかっていうのがあって、
それでもそのジビールなんですか、
全部ジビール
って、へえ、うん、ラガーってその東北のビールなんですか、
多分その地ビールの工場がたくさんその各地に、まああの稲葉城もそうやけど、ビールあって、それを各県で、
あそうやそうやそうや、お酒めっちゃあったわ稲葉城の、
あのビール記念館ってあったでしょ、
そうですね、うんうんうん、
あそこ行くとビールなんか地ビールがなんか1リッターの瓶でボーンってたりとか、
あなるほどね、
うん、でその球場もその球場の中に入らんと、うんうん、ハンバーガーとか食うようなブースがあったりとか、
うん、うんうんうん、うん、
こうなんか最新式な施設になってたりしつつ、もともとがその県営宮城球場っていう古い60年ぐらいの球場があって、建、うん、ってる球場があって、そこを改築で手加えてるから、ところどころね、古いコンクリートのその壁が見えたりとかしてて、この改築したこう歴史を感じる景色もいいなと思ったりし
つつ、うんうん。デートスポットになりつつの、町おこしの場所になりつつのっていうね。まあリンクしてるんでしょうね、町おこしかつデートスポット、
うん、全部多分リンクしてると思う、
そうなんでしょうね、うん、
でこれでも逆にね、アイドンって多分東京とか大阪やったら難しいかも分からへんね、
なんでなんですかそれは、
あのでかいそうユニバーサルスタジオとか、うんうん、ディズニーランドとか東京とか、あの他に娯楽がいっぱいあるから、
ああなるほどね、そっかそっか、
遠くないから、うん、ああいうのを作ってしまうと人口規模的にも多分ちょうどいいサイズなんかも分からへん、
ね、ああなるほどね、
あれはいいね、うん、でもやっぱ東北らしさがすごい出てる球場というか、うんうんうんうん、よかったですね、う
ん、いやそこで野球見て、それ夕方ぐらいまで野球見てって感じなの、
夕方から夜
まで、夜までって言うて、うん、そこもその時もそこで泊まって
ですか、はい、で翌朝の飛行機で、
ああなるほどね、最高っすね、
よかったですよ、うんうんうん、まあ仙台空港やったらあの安い飛行機も飛んでるんで、
うーん、それも LCC ですか、
あスカイマークで、
スカイマーク
で、うんうんうん、8000ぐらいやったかな、
あそうなんですね、うん、どこまでですか、
神戸
まで8000いいっすね、
で大阪観光からやったらピーチがあるから、
うん
うん、ピーチで仙台やったらもそれも行けるし、
うん、なるほどね、
東京の方やったらもう新幹線行ったほうが楽かも分からない、バスとか、
ね、うんうん、結構長いこといたんじゃないですか、それやったら
1週間ぐらいおった
んかな、1週間ぐらいいました、じゃあだいぶ詳しくなったんですね、
だいぶなんか東北の熱が帯びてきてるから、ね、うんうんうん、でそれでこのオハラブレイク出演決まりましたって話聞いたから、
うんうん、
あええー、なぁ思って、ちょっとこれは、ぜひ皆さんの東北の方に、うん、行っていただきたいなと思います。この時に、
そうっすね、
僕ら関西代表としてですね、東北、皆さん、もう元気になった場所もたくさんありますんで、
ですよね、
ぜひお願いいたします。
ぜひお願いします。割とあれですね、この東北の話、結構まだまだ掘り下げれそうな感じですね。
そうですね、まだまだいけるんですけど、飯とか酒の話とかできますけど
ね。そうですね、うん。またええタイミングでね、
はい、
これもね、できたらと思ってますんで。
まあ、また聞きたい方は僕ら居酒屋に呼んでいただきます。
はいはい、ぜひね、ぜひね、行きましょう。はい、これはね、うん。またね、その、ツアー組みましょう。
さあ、組みましょう。と、福島の。
そうそう。数年計画ぐらいで。
数年計画ぐらいで、うん。
時間ね、たまに空きがあったらとかいいっすよね。
で、うん、絶対青空 DTM の素材取れる、
うんうん。あ、そうそう。行きたいです。行きたいですよ、その県外。
めっちゃ取れるわ。
うんうん。
俺も自分であっちこっち走ったから、うんうん、残ってるから
ね。そうでしょ、うん。そうなんですよ。いろいろね、素材取りたいんで、行きましょう、それは。
行きましょう、ぜひ。
ね、
じゃあ、ここらで、
はい、
終わりましょうか。
終わりましょう。ありがとうございます。
山崎と。
わー、ヤブでした。ありがとうございました。
失礼します。
ずっと好きに走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと 月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。様々なところも